今日から新しい学びに入っていこうとしております。これまでちょっと細かく見てまいりましたけども、これから旧約聖書をざっくり見ていく予定です。私の追い先が短いせいもあるんですけれども、次の牧師にバトンタッチするまでに、聖書をなんとか全体を伝えておきたいなと思いまして、モーセ五章を約1年間かけて見てまいりたいと思います。今朝の聖句などで一日一章読むペースで、読んでいけば大体同じようなペースなんですけれども、旧約聖書の中心といいますか、土台であります、創世記から申命記まで、どの書簡も大切なんですけども、この、モーセが記した、5つの書物が、以降の神様の民の歩み、また世界の歴史の土台となって、約束の救い主、イエス・キリストにバトンタッチされていきます。五章以降は、歴史書はそれがどのように実現していったのか、神様が導かれていったかということが記されており、そして諸書、呼ぶ記から始まる書簡は、具体的な信仰生活の手引き、知恵の手引き、そういう内容です。これは状況にかかわらず、私たちの主を信じる歩みが教えられています。そして、予言書は、いよいよ、終わりの時代の困難に向けて、民を戒め、また励まし、希望をつないでいく。新約聖書ですと、黙示録に該当する、困難を生き抜いて、希望をつないでいくための、戒めと励まし、希望の書簡です。というわけで、旧約聖書の土台、枠組みはもう、創出レビ民申命のこの5章に、収められています。ですから、この5章が分かれば、旧約聖書全体も分かるという書簡です。細かな部分、そして同じことを何度も繰り返されていて、退屈な部分、系図があり、また生贄については細かな規定、戒めにおいても細かな規定がありますけれども、その細かく学ぶところも素晴らしいんですけども、全体像を、私たちの心に刻めればと思っています。というわけで、今日は、この五章の学びのさらに、外観を、この五つの書物がどんな書物なのかということを、全体像で確かめた上で、創世記から入っていきたいと願っています。一年間約50週。で、そして5つの書簡ですから、各書簡を、10回程度の、区分に分けて、見てまいります。では、冒頭のところをお読みして、お祈りいたします。創世記の第1章です。創世記、一 一章の一節から五節を拝読いたします。創世記第一章一節から五節。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。天の父様、あなたのお言葉を今日も伺えることをありがとうございます。これから一年かけて、聖書の始めの部分、土台となる部分を共に見てまいります。キリストが何のために来られたのか、何を実現しようと神様は約束されたのか、一つ一つ全体像を覚えながら見ていけますように、どうか導いてください。ご聖霊の導きを願いつつ、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。創世記、出エジプト記、そしてレビ記、民数記、そして申命記、この5つの書簡を見てまいります。創世記と言いますと、この聖書の冒頭の言葉が有名で覚えていらっしゃる方も多いと思います。ここにはあらゆるものの起源が、始まりが記されています。特にこの一章、二章、三章、ここに記されている記録は、それ以降の世界、そして歴史の出発点となる大きな三つの始まりが記されています。創世記は全体から見るならば、二つに分けることができます。神様が全世界を作り、そして始められたこと。そして神様のご計画は、アブラハムという一人の人を祖先として神の民が始まることによって新たな展開へと向かっていったということが記されております。冒頭一章一節の、はじめに神が天と地を創造された。ここに神様が世界の創造者として明かしされています。聖書の言い方では、対照的な二つのものを並べて全体を表すという言い方がありまして、天と地、これを、言うことによって、全宇宙、見えるものも見えないものも含めて、すべてのものを創造されたとあり、また昼と夜、また闇と光、これも、世界のありようが記されています。神様はお言葉によって すべてのものを創造し、また支配しておられることがここに記されています。神の言葉がどれほど力あるものであるのか、御言葉の権威がここに明かしされています。この神様の知恵と力を前にして、人はちっぽけなものです。この権威あるお言葉によって私たちも作られました。私たちも生かされています。それは計り知れず、人の知恵によっては完全に理解することはできず、ましてやそれが正しいとか間違っているとかいうことを決める力も権威も人にはありません。ただ御言葉に生かされ、御言葉に信頼して歩むことが私たちの在り方であることが告げられています。神様は6日間で世界を創造されました。まあ、今の1日と同じ言葉が用いられていますけれども、太陽も月も星もない中での1日というのは、神様がそう計って宣言されたので、それもまた計り知れないものです。またそこに計画があります。神様は世界を作る前から計画しておられ、お言葉によって一つ一つ秩序だって世界を創造されました。また創世記の一章の終わりのところを見ますと、後半には、人が神の形に作られた、男と女とに作られた、そして神の形として世界を御心にかなって支配するものとして作られ、神と交わりを持つものとして作られたことが記されています。そして31節、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった第六日と。神様は世界を素晴らしいものとして作られました。二章の冒頭には週の七日目が天地創造を記念する安息日として定められたことが記されています。二章におきましては、この天地創造を別の視点で、特に人間が世界を知り、また支配するものとされ、また男女に作られたことの細かな経緯が記されています。そこには幸いがありました。二章の24節25節を読みいたします。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかったと。男女の麗しい愛の結びつきがここに明かされています。こうして世界は素晴らしかったのですけれども、すでに天使の一軍がその頭であるサタンをサタンに従って堕落していました。このことについてはあまり聖書は詳しく記していませんけれども、すでに天において反逆が起こっていました。そして神様が愛してやまない人類を堕落させようと 巧妙に近づいてきました。蛇を通して人類を誘惑したのです。神様は人類との結びつきを確かにしていくために戒めを与えられましたけれども、それを破るように巧妙に誘惑し、女性がまずそれに乗り、そして夫であって妻を守るべき夫も同じように逆らってしまい、神様との関係が破壊されました。ここに罪の始まりが記されております。神様の御心に逆らうことが罪でして、そのために神様との交わりが壊れ、そして人は罪に支配されて自己中心になり、また困難と堕落が入っていく行き、また受け継がれるようになりました。そして罪を忘れないために神様は罰を与えられました。夫婦、人間関係の苦しみ、労働の苦しみ、そして死の苦しみが避けられなくなりました。そして祝福を与えるべき命の木は、人類が近づけないように、エデンのこの園を、このエデンの園から人類は追放され、そしてこの園は今は現存していません。やがて回復するキリストの救いの完成の時にまた現れます。4章いきますと、それ以降は人類の子孫が罪を犯し、殺人を犯し、そして悪が広がってしまったことが記されています。それはノアの時代に極まり、神様は洪水をもって世界を滅ぼすと決められました。しかしノアとその家族は悪い時代にあっても神を信じ恐れていたので、神様は彼に救いの船を作るように命じ、人々があざける中、ノアとその家族は箱舟を作って洪水を生き延びて行き、そして人類は再出発いたします。しかしながら増え広がった人類はシヌアルの地、メソポタミアの地で大きな塔を建てて神様に逆らったために、神様は言葉を混乱させ、御心の通りに人類が散っていくようにされました。こうして神様は罪を犯した人類を忍耐して守っておられましたけれども、忍耐して任せても起こることは堕落の極まり、罪の極まりでしたので、別の方法で一人の人を召し、そこから救い主を送ることによって救いを、完全な回復をもたらすように忍耐深く導いて行かれます。そこに至るまでが、創世記の前半、11章の中頃までです。さて、神の民の始まりについて、12章、アブラハムの系図については11章の後半に記されていますが、12章の1節から3節をお見いたします。創世記12章1節から3節、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、 あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族は、あなたによって祝福される。アブラハムへの祝福が、地のすべての部族、あなたによって、部族はあなたによって祝福されると。具体的にはあなたの子孫によってということが明らかになりますが、その子孫こそ救い主キリストです。この神様の約束が一歩一歩実現して新約時代に向かっていくのです。アブラハムにはなかなか子供が与えられない試練がありましたけれども、その中で神様はこのアブラハムとサラを清めて約束の子イサクを誕生させました。イサク、ヤコブ、そしてヤコブの12人の息子がイスラエルの12部族の祖となりました。神様は11番目の息子ヨセフを、家族の特に兄弟のいさかいによってエジプトに連れて行かれて奴隷となるように導き、そしてその中でヨセフを練り清めてエジプトの宰相総理大臣とされました。そして彼の導きによって飢饉のに困っていたヤコブの家族は全員でエジプトに帰流することになり、そこで大きな民族となってゆきます。神様はヤコブにもまたヨセフにもやがてこのアブラハムが導かれたカナンの地に民を戻すと約束しておられ、その信仰の証としてアブラハムもイサクもヤコブもまたヨセフもこのカナンの地にアブラハムが手に入れた墓地に葬られるのでした。こうしてヨセフの遺言と死によって創世記は閉じ、物語、神様のご計画は出エジプト記に受け継がれます。出エジプト記はイスラエルのエジプト脱出と、そしてイスラエルの建国、神の民としての契約を結んでスタートするところまで記されています。創世記の15章の13節を開いていただけますか。13節と14節を読みいたします。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産と共にそこから出てくる。エジプト脱出、出エジプトについて主はアブラムにあらかじめ告げておられまして、 そのことがモーセを通して実現していきます。イスラエルの民はこのエジプト脱出の出来事を国のスタートとして大切に覚えていました。エジプト、罪を象徴するエジプトの支配から神の民は主の御力によって救い出されました。そしてこのエジプトからの救いを記念する過ぎ越し、罪を裁くならば神の民も裁かれなくてはならない、その状態でしたけれども、民が生かされたのは、生かされて脱出できたのは身代わりの子羊のたっと一によってでした。そのことを記念します過ぎ越しの祭りの日に、キリストは神の子羊として全人類が罪から救われるために十字架でご自分の血を流され、そして天の聖女を開きました。救いの道を開かれました。モーセの、誕生や、また召されるまでのことについては割愛させていただきます。神様は、彼を通して党の災いでエジプトを打ち、ご自身の力を明らかにし、そしてエジプトが恋願って、出ていくように、そして今アブラハムの予言にありましたように多くの財産を受けて約束の地に向けて出発いたします。エジプトを脱出して民は約1年間神の山に行き、そこに留まって、そして翌年に約束の地に向けて出発いたします。この1年間の出来事を出エジプト記は詳しく記しています。エジプトを脱出したイスラエルは神様の山に導かれ、そして神様との契約を結んで祭司の民とされました。神の民として歩むための十戒をはじめとする律法をいただきました。出エジプト記の20章見ていただけますか。20章の冒頭に、それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。あなたには私以外に他の神々があってはならない。以降、党の戒めが続いていきます。その他、多くの神の民として平等に、また平和に、そして神様に喜ばれるように歩むための戒めが記されています。それは今日にも通じる平等と自由と愛の戒めでした。また、この律法に従って 民は移動式の神殿であります幕屋をその時できる最高の技術と捧げ物を通して建設いたしました。そこには私たちが神に受け入れられるための捧げ物を捧げる祭壇があり、神様の臨在を表す幕屋が建設され、そこに置かれているものは神様の養いを象徴するパン、神様の光を象徴する食材、そして祈りを象徴する香の壇、そして最も奥にあります至聖所、そこは幕によって仕切られて大祭司が年に一度しか入れませんけども、そこに神様の契約の箱が置かれました。そこに納められるのは律法の言葉を記した、神の言葉を記した石の板、また荒野で神様が養われたマナ、そして祭司として選ばれたアロンの立場を証明する、目を拭いた杖が納められています。神様は、この、幕屋を中心にイスラエルの民が礼拝を捧げるように、この幕屋を作らせました。この戒めを通して神に喜ばれる歩み方が教えられています。しかしイスラエルの民はこれを守れませんでした。人の力で守ることは不可能です。しかしそれでも神に近づけるために犠牲が捧げられました。そしてキリストの真の犠牲によって私たちは常に神と共に歩むものとされます。イスラエルの苦難とまた挫折、それは人の力によっては神の前に完全にされないことを表していますが、しかしキリストは私たちを神の前に完全にしてくださいます。続いてレビ記。レビ記はこの出エジプト記に記されていました、この神の前に正しく歩むことが困難であること、困難ですが神様が犠牲を捧げることによって神と共に歩み神に近づくことができることを、その神様に近づく道を集中して教えている書物です。そこで繰り返されている言葉は律法の中心の教えでもあります。一つ目は、神が聖であるからあなた方も聖でなければならないということです。レビ記の11章45節、4節と45節を 見てまいります。私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を性別して聖なるものとならなければならない。私が聖だからである。あなた方は地の上を這ういかなる群がる者によっても自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるからだ。あなた方は聖なるものとならなければならない。私が聖だからである。この神の前に清いということを言い換えるならば、神様だけを、主だけを神とし、そして神様を一番に愛すること、大切にすることです。そしてもう一つの戒めは19章の18節に記されています。19章の18節、あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。この2つを神様は神の民を受け入れるために大切な戒めとして与えられました。しかしそれは困難な命令です。たびたび違反してしまいます。しかし神様は憐れみをもって身代わりの犠牲によって民の罪を許し、そして彼らを受け入れると約束してくださいました。そのための生贄でした。先に神の山で人を会った時には、山のはるか上に主は臨在くださり、そこは雷鳴と稲妻と厚い雲によって民が恐れ惑う神様の意向に満ちていました。この神が地上に降りてこられたらどうなるんだろうかと恐れ惑うほど主は意向に満ちたお方です。しかし幕屋が築かれ、そしてそこで犠牲が捧げられるときに、民は安心して主の臨在を迎えることができました。神様の雲は荒野の激しい日差しから民を守るために日よけとなってくださり、また神様は夜には火となってくださいました。真っ暗な、その地を照らし、そしているべき場所、住むべき道を神様は光となって、示してくださいました。このように神様が共にいて安心できるのは、犠牲を神様が受け入れてくださったからです。そしてこの動物の生贄、そしてそれを捧げる祭司たち、それはキリストを予表するものでした。先ほども申しましたように、キリストはただ一度でご自分の命を犠牲にすることによって 罪を許し、私たちを神様に受け入れられるものとしてくださいました。またその生贄を捧げるのは、神が選ばれた祭司だけですけども、神様は聖なる祭司として、キリストを任命してくださり、この方がいつもご自身の犠牲をもって取りなしてくださっているので、私たちは安心して神と共に歩むことができます。ヘブル人の手紙の4章16節を読みいたします。ヘブル4章16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。また、第二ペテロの2章5節。第一ペテロの2章5節。第一ペテロ2章5節。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。罪の許しのための犠牲はキリストが果たしてくださいました。私たちはしかし、許しのためではなく、献身のために、また主との交わりを喜ぶために、自分の体をキリストによって捧げることによって、神との交わりをいただき、また喜びます。さて、このように素晴らしい道を与えられたのですけれども、実際に荒野に出発して、約束の地に入るまでの道は、放浪の40年間でした。この荒野の放浪の旅、そして、民の、混迷といいますか、放浪、迷いの道は、罪の迷いの道に象徴される、罪の迷いを象徴するような、つぶやきと、そして不信仰の連続でした。しかし神様は、忍耐をもって、約束の地に導き入れてくださいました。水木の歴史は、冒頭に民を数えたということから始まり、そして約束の地の直前でもう一度また民を数えたということに、よってこの書の名前が記されています。ヘブル語では、アラノニテとありますけども、この書名もぴったりですね。アラノを放浪した、民の歴史を記しています。民数記は中抜けの書物でして、この民が、つぶやいて約束の地の手前まで行きながら引き返して、放浪しなければいけなくなったところが詳しく記されて、そしていよいよ約束の地に入る直前の1年間のことだけ、つまり 最初の2年、1年間と最後の2年だけ詳しく記されて、あとはほとんど記されていません。その間何をしてたかというと、つぶやいて主の怒りを買い、また、放浪してということを繰り返していたのでした。その放浪の原因となったのは、約束の地の直前まで来て、そして、攻め取るために偵察隊を送ったんですけれども、良い地ですけども敵は強いという報告を受けて、信仰に立たないで不信仰に立ったためでした。主が共にいるから攻め取れるというヨシュアやカレブの訴えを聞かずに、民は再びつぶやきました。神様は荒野で私たちを滅ぼすために私たちを連れ出したんだと。こうしてヨシュアやカレブに襲いかかりました。そこに主が介入されて、いつまで私に逆らうのかと怒り、そして誓われました。主に逆らい続けたこの世代は約束の地に入れない。あなた方は40年間アダノを放浪することになる。そしてその40年の間につぶやいた民は死に絶える。しかし新たな次の世代が約束の地を相続するという宣告です。そして、しまったと思って、攻め入ろうとしましたけども、それは惨めな敗北でした。主が共におれなかったんです。こうして民は放浪することになりました。やがて40年目に、新たな世代に変わっていました。そして民の数は減っていませんでした。まあ、増えはしなかったんですけども。そして、約束の地に攻め入るのを、手前の国が拒みましたけども、勝利して、ヨルダン川の東側も占領いたしました。そして、いよいよ約束の地に向かいます。第一コリントの十章の11節から13節を、第一コリント十章11節から13節。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道もつないでいてくださいます。試練は不信仰を、呼び覚ます危険があります。しかし信仰を強くするチャンスでもあります。アダノの民の轍を踏まないように戒めのためにこの民の放浪が記されています。神様は約束の地へと導いてくださいます。迷い続けてかろうじて入るよりも、信仰の忍耐を持ってまっすぐ進んでいきましょう。さて、最後は申命記。申命記の真は、再び、もう一度という意味で、命は、立法の命令です。この、今までの創出レビ民の総括として、モーセが語った特別のメッセージが この書のほとんどです。つぶやいた世代は死に絶え、そして出エジプトを経験しなかった新しい世代が約束の地に臨もうとしていました。またモーセも約束の地の手前で生涯を終えなくてはなりませんでした。一つは、主を聖としなかった失敗のために、もう一つは律法を代表するものでは、モーセではなく救いを代表する、救いの福音を代表するヨシュアが約束の地に導き、民を導き入れるためでした。ヨシュアの名はギリシャ語ですとイエスです。そして、そうは言っても敵は強大です。また、彼らは偶像の民でした。軍事的に勝利したとしても偶像に捕らえられてしまったら、民は自ら主の裁きを受けてしまいます。そうならないために長いメッセージを持ってイスラエルの民の始まる前からの歴史をモーセは記しましたけれども、最後のメッセージとして語ったその言葉がここに収められています。そこはこれまでのイスラエルの歩みだけで終わっていません。これからの約束の地に攻め入るための心構えが記されており、そして終わりの部分は警告、そして堕落の後の回復が記されています。彼はもう一人の預言者について告げています。申命記18章18節、私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こして、彼の口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることすべてを彼らに告げる。私の名によって彼が告げる。私の言葉に聞き従わないものがあれば、私はその人に責任を問う。父の御言葉をまっすぐ伝えたキリストのことがモーセを通して予言されています。そして黙示録の最後に主の言葉を現じたりまた加えたりするならば責任を問うことが記されていますが、それを語られたキリストについて預言し、そしてこの方の言うことを聞くようにとモーセは言い残しました。またイスラエルのこれからの歴史を彼は見抜いてというか告げられて語りました。祝福と呪いの誓いに入った民は守れば祝福ですけども逆らえば呪いを招きます。そしてモーセはあなた方は守れないであろうと宣告しました。辛いことですけども、実際これから民は 約束の地を攻め取りますけども堕落して主の言葉を捨ててしまいます。たびたび主は敵を送って懲らしめますけども、それでも一時的に信仰を回復してもまた堕落することを繰り返していき、堕落がますます深刻になっていきます。ついには他の国に引いていかれる捕囚を招くとモーセは告げていましたし、その通りになりました。しかしその捕囚の地で死を思い起こすならば元いた地に戻すとも教えられています。そしてさらに驚くべきことが告げられており、ローマ人の手紙にも引用されていますが、新約30章を開いていただけますか。30章、8節、この呪いを招いた後です。あなたは再び主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を行うようになると。ずっと行えなかった神の言葉を実行できるようになると主が約束されました。それは心を持って主に立ち返るからです。10節にあります。まさに命に至る悔い改めをこの新たな預言者キリストがもたらしてくださったのです。そしてロマ書の10章の冒頭にあります、この命令は難しくまた遠くあるわけではないと。14節、まことに御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。こうモーセは言い残しました。つまりモーセの預言がキリストによって成就していったのです。この書はイエス様が愛された書であり、そして荒野の誘惑ではこの新明記の言葉をもって主は勝利され、私たちの勝利の道を示されました。このモーセの告別のメッセージは、私たちが信仰にしっかりキリストにしっかり立ち続けるために今もそのまま当てはめることができます。もちろん前の部分で守れないだろうというのは、これ実際イスラエルが経験したことですけど、新明記の結論は守れるなんです。心から主に立ち返るなんです。この律法の結論はそこだったんですね。それを成就するためにキリストは来られました。イエス様の宣言の言葉を持って終わりましょう。マタイの福音書第5章マタイ5章17節18節、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。そう主は宣言し、それを実現してくださいました。天の父様、改めてモーセ五章を外観いたしました。この主が愛した聖書を私たちも共に見てまいります。どうかそこにキリストを見出すことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。